私の道はあなたの道よりもはるかに高く、私の思いはあなたの思いとは違うと称されます。私の手の中にあなた自身を委ねなさい。その時私の道が開かれ、私の思いがあなたの血に与えられてくると知られます。あなたは感謝を持ってそれを受け取る時、私が約束していた言葉の成就があなたの人生の中に具体的に現れ、あなたはその栄光を見るようになると知られます。
この失ったものを数えることをやめ、今あなたに与えられているものを数えていきなさいと知られます。主が今あなたに与えられている主の恵みを数えていきなさいと主は言われます。
恐れてはいけません。私があなたを止めるからです。信仰の足を大胆に踏み出していきなさい。私のことがいかに真実であるかをあなたは豊かに見、私を褒めてたようになると主は言われます。私が与えた感謝の武器をもっともっと用いなさい。あなたはすでに用いていますが、もっともっと用いなさい。その時、さらに大きな祝福が現れてくるとおっしゃいます。
それでは、もう一曲、God is working を歌います。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good.Yes, it is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, it is. イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。月曜礼拝に満ち満ちておられる主に。さらに期待します。
第1礼拝
すみません。
天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。第2礼拝を祝福してくださり、あなたの御臨在とかにいらしてくださってありがとうございます。御言葉を通して主は語ってくださり、しがみ技をなさってください。イエス様にあっていたします。アメン。
それでは座りください。
イエスキリストの皆を褒めたたえます。おはようございます。第2礼拝を感謝いたします。第1礼拝を感謝いたしますそれでは、ですね、今開いた聖書の箇所からお話をしたいんですが、その前に今日は月の第1日曜日ですので、8月分の11献金をされたいと思います。8月分の11献金ですけれども、8月が916,412円、収入が916,412円って書いてあるんですけど、こっちは99万って書いてあるね。こっちと数字は違いますね。収入はそうですね。収入はそうですね。はい。でそれで10万円を外部に下げたいと思います。ミッション事務局イスラエルのため、それから佐沼牧師、イスラエル個人、そしてカンボジア、ザンビア、フィリピンの個人、それから CFNJ ですよね。CNFJ。どっちや ?CFNJ。ごめん、間違ってる私が。CFNJ。それから、レッドウッドジャパンですね。アフリカの畑ですね。映画ミッション、祈りのミッション。イスラエル・コスタ牧師と秋元花牧師。それから、タラミ教会。そして、長崎祈祷院。中国の働き、ウクライナの働きと、進学校に関してですね、下げたいと思っています。それではお祈りをします。天のお父様、今月も下げることのできる恵みを心からありがとうございます。あなたはこの下げます献金を文字通り豊かに祝福ささって、30倍、60倍、100倍にして、福音宣教のために力ずく用いてください。一つ一つの宣教師、牧師、教会、宣教団体、神が祝福し、神様の心を豊かに表してください。また下げてくださったお一人お一人、長崎教会の方々に境内の祝福を増し加え、さらに豊かに下げるものとなることができるように導いてください。この献金をありがとうございます。その名前によっていたします。アメン。感謝します。それではですね、今日は、ルカの福音書の 22章から読んでいただきましたけれども、これは、2節を見ると3節を見るとユダにサタンが入るんですけれども、その中で、イエス様が最後の晩餐のところでですね、話した言葉ですね。今日そこから学んでいきたいと思います。動画を見ていただきますけれども、最初に、聖書ってこんなに面白いの、今日のやつですね、覚悟っていうテーマなんですけど、お願いします。
覚悟。あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか。私は主イエスの皆のためならエルサレムで縛られることばかりでなく死ぬことさえも覚悟しています。使徒の働き21章13節。使徒パウロがカイザリアで伝道者ピリポの家に滞在しているとき、アガボという預言者がユダヤから下ってきてパウロの帯を取り、自分の両手と両足を縛って、この帯の持ち主はエルサレムでユダヤ人にこんなふうに縛られ異邦人の手に渡されると聖霊がお告げになっていますと言い、これを聞いた人たちはパウロにエルサレムには登らないよう頼みます。しかしその時パウロはこう答えます。あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか。私は主イエスの皆のためならエルサレムで縛られることばかりでなく死ぬことさえも覚悟しています。パウロはエルサレムに行くことが主の御心であり導きであることを確信していたのでしょう。ですから主の御心に生き導きに従って死ぬのなら、そこから逃げて生きるより彼にとっては良かったのでしょう。パウロは使徒として主の御心に従い主の導きの中に生きることに決めていたのです。たとえその結果死ぬことがあっても彼は本望だと思っていたことでしょう。私たちも主の御心に生き主の導きに従っていくとき、死を覚悟しなければいけません。とはいえどんなに覚悟していても、ペテロのように主よご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟はできておりますとイエスに言って、三度イエスを知らないと言って裏切ったペテロのように、私たちはとても弱く主の助けなしには主を前にすると逃げ出してしまうものです。だから祈ることが必要なのです。浦上四番崩れの時、83人の指導者が捕らえられ82人が転んだ時に、ただ一人信仰を捨てず守り通した高木専務門は自分の弱さを知り、とても拷問に耐えられないと毎週キリストが十字架にかかった金曜日に断食をして祈っていました。私たちも祈り備えましょう。死を受ける覚悟を持って祈り備えましょう。週末の大リバイバルが迫害と殉教とともに現実に起こってくる時がもうそこまでやってきています。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございました。ですね、今日ちょうどその覚悟のところですけれども、今日ここから話をしますけれども、ぜひ祈ってほしいと思います。先週も言いましたけれども、とってもいい動画なんですけど、ないんでしょうね。日本語の聖書とか、日本語の全部海外になるんですよね。そうすると結局、キリスト教って海外のもんってイメージですから、日本語の聖書が映って、日本人の礼拝してる姿がいっぱい写ってる、そういうのはね、オリジナルでもいいから、どなたが写真を撮って、そういうのを使って作ってほしいなっていうふうに、これはお願いですね。難しいことはよくわかりますけど、お願いしたいと思います。で、英語版にしてね、英語バージョンにして今みたいなのすごくいいと思うんですよ。日本語でもああやってみると、 やっぱりキリスト教は外国のものだなって普通の日本人は思うでしょうね。だからやっぱりあの日本語のものをね、背景も日本語の聖書だって分かるものを出して作ってもらえたら嬉しいなというふうに、まあ、お願いしておきます。難しいと思いますけれども、はい。それではですね、動画2つパッと見てもらいます。1つ目はゆいちゃん、ゆいちゃんの小学校6年生オレンジチームで2連覇したゆいちゃんの動画です。
思わず笑顔になってしまう話をお聞きの皆様、こんにちは。宮崎市の南由衣です。今日は短い秋の中で感じる教会の祝福についてお話ししたいと思います。先日私の教会で子ども向けの礼拝が始まりました。子どもが司会をし賛美を導き楽器を弾きます。交代交代でやるため私もいろいろなことにチャレンジします。先日私の担当がドラムでできるかなと心配しましたが、神様にお祈りして教えてもらいドラムをしました。教会の中でいろいろなことにトライすることができ教会の祝福だなと思いました。今日は短い秋の中で感じる教会の祝福についてお話ししました。聞いてくださりありがとうございます。
はい、ものすごい短いんですけど、いろんなことにチャレンジできて嬉しかったっていう初々しい証なんですね。どうぞ皆さんですね、年をとってもなおみずみずしくいろんな奉仕ができることを喜んでほしいと思いますね。ね、その喜んでね、使えてほしいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。第一礼拝の方には特に聞いていただきたかった動画です。それではもう一つ動画を見てそれから説教に入ります。お願いします。
思わず笑顔になってしまう話をご覧になっている皆さん、こんにちは。人吉の村上です。今日のテーマは短い秋の中で感じる教会の祝福のテーマのもと、ひいばあちゃんとの和解の話にしていきたいと思います。私は19歳の時結婚をしました。その当時は右も左もわからない、世間知らずで大人の対応が取れない子供でした。そのためとても結婚生活は大変なものでした。ある時期主人のご両親ひいばあちゃんと同居したことがありました。その時に私はひいばあちゃんとよく喧嘩をしていました。そして主人の実家でいろんな問題を起こしていました。主人の方の親戚からは悪嫁で噂されていました。評判が悪かったです。ある時私の友達にクリスチャンがいて、その友達を通して私は教会に行くようになりました。教会に行く中である日神様が私に語ってこられました。それはひいばあちゃんに今までのことを謝りなさいということでした。神様から語られた時自分にはできないと思いました。でも神様が言ってこられたので後で従う決心がつきました。ある時にひいばあちゃんが病気で入院され、私はその時にひいばあちゃんに謝りに入院された病院に行きました。行った時にびっくりしました。それはなぜかというと、誰もいないばあちゃんだけだと思って行ったらですね、親戚関係がですね集まってばあちゃんのベッドを取り囲んでいたわけなんですけども、その状態で私はもう謝罪は無理だと思ったんですね。恥ずかしいという思いもあったんですけども、でも神様が謝罪しなさいと言ってくださったので、私は思いっきりばあちゃんのもとに行って今までのこと、今までしてきたことを全て謝りました。そしたら周りの親戚の方が許すよねと言ってばあちゃんの代わりに言ってくださって、私は本当に心の中で モヤモヤがあったんですけども、謝ることによってスッと抜けて解放されました。本当にですね、神様に感謝しました。神様が語ってくださったことに従って本当に良かったなと思いました。神様がひーばあちゃんとの間に入ってくださり、和解を与えてくださいました。また別の日に私は病院を、ばあちゃんの病院に別の日にまた訪れました。その時にたまたま部屋に看護師さんがおられ、外には連れて行くことができないので、この病室の階の廊下を車椅子にばあちゃんを乗せて散歩されていいですよということが言われました。そこで私はひいばあちゃんを車椅子に乗せて、その階の廊下をずっと散歩したんですね。でその中でいろいろ話している中で、ひいばあちゃんが後のことは頼むばいと言って私に言ってくださったんですね。そこで私はとても神様に感謝して、またもう本当に涙が出ました。本当にですね、私はもうどうしようもない、罪人でありどうしようもないものなんですけども、本当にですね、神様がばあちゃんとの間に入ってくださって和解を与えてくださり、本当に私にそういったばあちゃんに対してのこの謝る気持ちを与えてくださったことを本当に神様に感謝しました。それからばあちゃんは救われて天国に帰っていきました。本当にですね、天国に帰る前にこのひいばあちゃんに謝ることができたこと、本当に神様に感謝しています。この話を聞いてくださった皆様、ありがとうございます。
デボラ村上さんはですね、クリスチャンになる前にどうしようもない夢だったんですねこれは客観的事実としてどうしようもない夢だったんです。だからもう評判が悪くて当たり前だったんです。これは控えめに考えずにその通りだと受け取ってください。ただ彼女の良かった点は、神様に出会った後に主に対しては実に素直でまっすぐです。すぐに成長して立派な人になったかというと、やっぱり人間だから欠けはいっぱいあったと思います。今でもあるでしょうが、神様に対する姿勢と神様の言葉に対する従順さっていうのは非常に神様が優れたものというかあります。だから、おそらく、村上家の恥だった彼女が村上家の祝福の源になったんだと思います。ひいばあちゃんだけじゃなくて、お母さんもお父さんもそれから妹もこの彼女を通して救われたんです。そしてご主人も子供たちも孫も彼女を通して神様につながってるんです。これはね、やっぱりね、主に対する心と姿勢なんですよ。日本人はね、人に対する態度ばっかり見るんですよ。どうでもいいと思いません。とっても必要です。変わらなきゃいけないから。でも神に対する姿勢が正しいと人に対するものは変わるんです。人はごまかせるけど神はごまかせれないから。だからそのことをね、ぜひ覚えておいてください。ですかね、それをね、ぜひ知っててほしいと思います。はい、それでですね、使徒のルカの福音書の22章の31節から見ていきたいと思いますけれども、これは、最後の晩餐の席上ですね。今日聖餐式しましたけど、この最後の晩餐の時の食事の時に今の聖餐のもとがあったんですけど、それをして、そしてこの直前にね、イエス様は、私は使えるものとして給仕しているよと言った後に、28節から見ると、けれどもあなた方こそ私のさまざまな試練の時にも私についてきてくれた人です。今よくついてきてくれたと。私の父が私に王権を与えてくださったように、私もあなた方に王権を与えると、ね、私を王権を下すようにあなた方も王権を与えると。それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの十二部族を裁くのですと、この後のことですね。そのことを話したわけです。すごい、ここまで聞くとね、素晴らしい祝福なんですよね。 天に帰った時には獣医の代について、ね、王権を持って裁きをするものになるとこう言ったんですけども、その直後にこう言われたんです。今日のところ31節、シモン、シモン、シモンって言ってるんですね。イエス様はいつも言いますね、ペテロ、ペテロって言ったんですけど、この時はシモンなんです。これ大事なところなんですね。後で話しますけど、見なさい、サタンがあなた方を麦のように振りにかけることを願って聞き届けられましたと。で、サタンがあなた方を、これだからシモンだけじゃなくて弟子たちですね、麦のようにふるいにかけることを願って来てくれた。サタンはこの弟子たちをふるいにかけたいと、麦のようにふるいにかけたいってことは、まあ、うんと具体的に誘惑したい、攻撃したい、混乱させたい、裏切りさせたいっていうことですよ。でそれで一人一人の弱さを知ってるから、弱いとこつっついてね、転ばしたいってことですよ。だからそれが聞き届けられたって書いてあるんです。聞き届けられたって思うんですよね。なんで神様聞き届けるんでしょう。主の祈りで悪よりお救いくださいと祈っているのに、なんで救ってくれずに聞き届けるんでしょう。まあですね、でもこれシモン、シモンなんですね。ペテロっていうふうに神様言った、そして本当に神様により頼んだ時に変わるペテロではなくて、生まれつきの本来のペテロはシモンなんです。罪人でどうしようもなくて弱いんですね。ところが人は神様によって作り変えられたら、それは確かにその通りなんですけども、神様が作り変えてくださって神様がいるからそうなんですけども、気がつかないうちにまるで自分がそうなったかのように思うのです。ポパイダセールマンっていうのは分かるでしょ。この世代は今の子に言っても分かんないけど、ほうれん草を食べると元気なんです。あ、すいません、一人分からないかなでクリスチャンっていうのはほうれん草を食べて元気になった人に思ってるけど違います。弱いままなんだけど、主がおられて、その主が私たちを作り変えて、その主が働かれてるだけなんです。でもあたかも自分が変わって自分が立派になったと思ってしまうんです。でそれがあると、あなたいつまでそうなのっていうわけですし、自分もこれじゃダメだと思うんですね。私ね、信仰って違うと思うんです。天に帰らない限り栄華はされないんです。栄華、栄華はされないのです。地上にいる限り成果はされてきますが、どんなに成果されたって本質は変わらないんです。どんな小さな罪でも罪がある限り、私たちのその罪っていうのはサタンが働けばものすごく莫大に動くんです。力を持って神により頼んでない限りどうしようもない罪となんです。霊的にシャープな人がね、特にクリスチャンになって間もない時にね、もう、あ、神様大好きなと思って死んでもいいわって次の瞬間ですね、もう信仰なんかいらないとか言って、ね、むちゃくちゃになったりするわけですよね。不安定って言うのは、でもあれは逆にある意味で正直なんです。神様と共にあるなら私たちは本当に変わるんですし、本当に興味られてるっていうか素晴らしいんですが、自分でも驚くぐらい自分に感動できるぐらい素晴らしいんですが、死になくて死にすがってない自分っていうのはどうしようもないんです。いや、そんなことまで、いや、いたや牧師はどうしようもないけど私はそんなことないですよっていう人、それが十字架につけたんですよ。腹立ちますか。どうぞ腹立ててください。それが十字架につけました。あなたは私と比べてるだけです。神の前に出てごらんなさい。これものすごく大事なところなんですよ。そうでないと行動中心のクリスチャンなるんです。立法なんです。だから信仰なんかいらないんです。無理だもん。人見たらつまずくもん。自分にも人にもつまずきますよ。日本の文豪の、明治の文豪の、夏目漱石も、ね、昭和の文豪の、芥川も、明治の、あ、昭和じゃない、大正の文豪の芥川も、昭和の文豪の太宰も自殺したんです。聖書持って、彼らは半端なクリスチャンよりはるかに聖書を読んで、聖書を知ってた。でも彼らは信仰が分からなかった。クリスチャンもね、危ないんですよ。イエス様はね、あなたはまだ、まあ、この段階ではもっと厳密に言えば聖霊がまだ来てないから当たり前なんですけど、聖霊が来ててもその聖霊様により頼まないと私たちは肉がある。シモン、シモン、肉のままのあなたに言うと、サタンがそれを振りかけることを願って許されたよって。それはね、あなたの肉はあなたの本来はもう簡単につまずくどうしようもない弱さなんだということを知らなきゃいけないんだって。それを知ったらね、 あなたは本当に私の至る目を見る。あなたは確かにペトロなんだ、私が書いたのに。でもペトロになるためには私の頼み、いつも私と一緒にいたペトロなんだけど、そうでなければシモンでどうしようもない罪とでどうしようもない噂を持ってるんだよってことを知らなきゃならないんだよって、サタンが振りにかけることを許されたんです、ね、面白い。32節、しかしサタン振りかけるよと、私はあなたの信仰がなくならないってことは信仰を失うぐらい振るわれるってことなんですよ。でお母さんがあって守ろうとするんですね。そんなことしたら信仰つまずくとか言ってね、この終わりの時代にね、そんな守りははっきり言いますとね、意味がないって。サタンを吠えたくるように激しく時代を翻弄して動くんですから、そういう中で神様を信じるかどうかっていうのは主の助け以外ないんですよ。神の全権的な主権を認めて、本当にね、中途半端な守りをしないの、神様に祈っておけばいいんですよ、ね、信仰がなくなるようにあなたのために祈りました。イエス様は守ってあげると言ってないんですよ。祈りましたよって。だから信仰を失う必要になるけども、失わないよって、私が祈ったんだから。そしてだからあなたは立ち直ったら、もうこれシモンに言ってる、あなたがね、あなたは立ち直ったら兄弟たちを近づけてやりなさいってことは、信仰を失うぐらい振るわれていくけど大丈夫だ、私が祈ったから、イエス様と同じくだからだよね。そして大丈夫だけど立ち直ったら兄弟たちを近づけてあげなさいよ。だから信仰しないぐらい振るわれるけど、でも立ち直ったら兄弟たちを近づけてあげなさいよってことは、サタンに試されて振るわれるんだけど、でも立ち直るから、そしたら近づけてあげなさいってことは、ペトロに対するシモン・ペトロに対する使命と召しは変わらないってことなんですよ。妻に怒られたんですね。もうダメだと言うなと、アウトと言うなと、やめます、これからアウトと言いません、大丈夫、セーフ、セーフと言います。もうまた遅刻したの、もう本当に神の憐れみと十字架があるからセーフだね、もういつもギリギリセーフだねって。あそこで開き直っちゃダメなんだよ、いつもいつもギリギリセーフだねってね。でも今度はもっと余裕を持ってセーフになろうね同じ言葉でも全然違いますね。長崎教会のキャッチフレーズはセーフにしましょう。でもできれば余裕を持ってセーフになりましょう、ね、震われるんですよ。震えてない人は試験済みじゃないんですよ。私あんまり震えてなかったの昔、今わかるんです。神様、子供として神はどんなに愛の方かをもうとことん教えてくださったんですね、まあ、それと両親の守りもあったんでしょうね。でもその後ね、震われる、震われて、震われて、震われてね、とにかく、まあ、震えばっかりかかってますよね。でね、震われて、でもね、私信仰を失わないんですよね。主が取りなしておられるから。皆さんも失いません。イエス・キリストは取りなしておられるから。信じるなら。サタンと人々は激しく責め立てていきますよ。サタンはここら辺であなたが一番どう言ったらいいかを知ってるから言ってきますよ。もうダメだ、アウトだよって。でも言ってあげてください、痛い牧師は変わりました、セーフです大丈夫ですって。イエス様が問いなしてるから信仰しなくらいになるけども大丈夫、大丈夫だけじゃなくて、ギリギリ大丈夫じゃなくて、立ち直って兄弟たちを励ましてあげなさい、だから力づけてあげなさい、だから神様から働きを託されてるんです。振られても変わらず。ダビデを思い出してほしいんです。ダビデは姦淫と殺人と隠蔽の罪なんですよ。姦淫と殺人と隠蔽の罪なんですよ。全部10回に触れるんですよ。しかも中途半端じゃないんですよ。立場があったんですよ。しかも、預言者ナタンが公にしたんですよ。でも、彼の悔い改めは神に受けられて、もっと祝福されたんですよ。ダビデの時に最も広いまで行ったんですよ。ソロモンは祝福されたんですけど、彼は悔い改めなかったんで退けられましたね。自分が生きてる間で分かったけど、その後ガタガタになりましたね。で、だからね、失敗したからダメなんじゃないんですよね。狂われるんです。 でもイエス様が取りなしてるから大丈夫なんです。信じるからなんです。で信じる人は悔い改めるから。わかりません。で、あのモーセは殺人者ですよ。パウロも迫害者ですよ。あのパウロの迫害の仕方って普通じゃないんですよ。かなり激しかったんですよ。まあ、ちょっと大げさに言ったら人生かけて命かけて迫害したんですよ。面白いですね。変わった後ばっかり見てるけど、もともとそうだった。みんなでペテロはイエス様について弟子に選ばれて3年半一緒にいたのに裏切るんです。サタンがいたんです。この3節でさっき言ったようにユダにサタンが入ったと書いてある。ユダにサタンが入ったんです。でユダが裏切るんです。でもユダだけじゃないんです。神様はサタンが振りかけることを願って聞き届けられましたって、みんな振るわれたんです。みんなつまずいたんです。3年半一緒にいた弟子たちがみんな逃げたんです。でも彼らはこの言葉ですね、立ち直ったら違う、イエス様と同じくやってるっていうこの言葉がね、裏切った後にものすごい響いたと思う。立ち直ったら今日でちょっと使ってあげなさいって言葉がシモン・ペテロはね心に残ったと思う。その時はカチンときたんですよ。こんなこと言わないでくださいよって。で思わずも言ったんです。それが33です。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒ならどうであろうと死であろうと覚悟はできております。どうでも死でも覚悟はできてる。これはね、後になって恥ずかしかったと思うけど、でもこの時じゃあ勢いで言ったかというと、ペテロ本気だったと思う。漁師で本当に漁師が好きだったんですよ。ヨハネはお父さんを尊敬したと思うんですよ。でもそのお父さんの横に置き、ペテロは網を捨ててって書いてある。仕事を捨ててイエス様についていった。つまり生活をかけて命をかけてついていったのは大げさじゃないんですよ。ところがそのイエス様からあのサタンを振りかけてね、振るわれてしまうよって、だけど亡くならないように祈っといたからって言われたんで、その言葉はいいけど後になって嬉しかったけど、その時はね、そんなこと言わないでくださいよ、私はあなたのためならローダーとしてついていきますよって、覚悟してるんですよって言ったんですね。でこれは本当なんです。嘘じゃなくて心から覚悟してどこまで行くぞと思ってたんですよ。でもどんな熱心な決心も頑張りも、人の熱心や決意というのは崩れるんです。何度私は白馬に行くたびに、イスラエルに行くたびに、よしとこう振り立って、よしと言って手をグーにして決心したことが、で毎年白馬と正解、あの白馬とイスラエルの前に悔い改めて、今年こそと思ってよしと何度こうしたことが、で最近はよしなんて言いません。もう無理だと思ってます。でも信じています。神様はしてくださるって。私この10月、9月、10月はね、楽しみなんです。頑張りません、楽しみなんです。約束されたことの成就が必ずこの9月、10月始まってくるって。だって主が約束したんでも破りっこないじゃん。神に主権があるんです。神様を信じてるんです。自分なんか信じてません。信じれないという方は、あなたが信じないのに私はもっとあなた自分を信じてない。でも神を信じてる。私のうちに住まれる聖霊には期待しています。そして願わくばあなたもそうなってほしい。神様とうちに住まれる聖霊に期待してほしい。そしたらね、信仰が生み出されていきます。日本人は信仰という名のもとに努力して頑張って、努力して頑張って、努力して頑張って、極められていって、一生懸命頑張って宣教して身をたくさんつけてと思ってるけど、やめなさい。つくかもしれないけど、そういう身は何かあったらつまずく身でしかありません。神に働いていただくのです。どうしようもなくても信じるんです。この中心軸がすごく大事なんです。日本人はあまり好みません。日本人は頑張れ、努力しよう、自分を信じるんだ、頑張れ頑張れ頑張れ日本、自分を信じるんだ、努力は自分を裏切らない、努力は裏切らないっていうのは好きなんですよ。そこを捨てて、そこに死んで、いや自分はその努力すらできない、どうしようもない人間だってことを認めて、神が望んでいることと神の言われることはできません。そのことは世の中で成功してる人、頑張ってる人いるじゃないかって、そうでしょう。でも神のことはそんなんではできません。神に関わることはできません。聖霊が助けてくださいに、神が与えてくださいにできません。神の働きをしようとする人は 激しくサタンが働いて震われます。世の人はそれはありません。そういう意味での振りはありません。でそれはね、持ちこたえれないんです、私の肉や罪は。でも聖霊が働くと、神様が働いてくださると、聖霊に満ちてくると超えてしまえるんです。勝ってしまえるんです。しかも圧倒的に。どうして？それは神様だから、聖霊だから、御言葉にその力があるんです。あなたの決心とか決意ではなくて、御言葉にその力があるんです。だから御言葉に触れ続けてると、気がついたら超えてしまえるんです。御言葉を信じてると聖霊が働かれるんです。頑張ったんじゃないんです、努力したんじゃないんです。だからパウロ牧師が言われる、なんかあれ、なんかなってしまったってね、自分がなんか成し遂げた達成感じゃなくて、神がしちゃったっていう。だから頑張った人から見たらね、腹が立つんです、こんなに私頑張ってるのにって。でもあえて言わせてあげます、その頑張りが、頑張る立法に来てる人にはいいでしょうけど、信仰を日本に植え付けないんですよ。日本人に分からない、分かりっこないですよ。頑張ったって分かりません、努力したって分かりません、うまいこと表現したって、心までは感動を与えても霊を作り変えることはできません。認めましょう、あなたの努力も能力も、どんなうまい動画も、聖霊が働かない限り人を作り変えはできないんです。どんなダサい、どんなどうしようもない、こんなんでいいのかっていうチラシでさえ、聖霊が働くと人を捉えるんです。カットゴマ牧師が作ったチラシはもう本当に、なんていうか、心に浅いて書いてピッてやった、なんだこれって思わずも言って見捨てるようなチラシだったけど、そのチラシでたくさんの人が来て、いろんな進学校からどんなチラシか見せてくれって言って、みんなびっくりした、なんでこれで来るんだって。彼は知ってた、これじゃどうしようもないってこと。でも神にすがった、神のより頼んだ、神に働いていることを信じてた。あの、頑張って祈ったんじゃありません、神が働くと信じてたから祈ったんです。逆にしないでね、逆にする人はやっぱり努力だから、信じて祈ったんです。その時に主が働かれたんです。これからインターネットも間違えし、より良いものを作ってほしいと思います。やっぱりそうそうです、少しでも分かりやすく。だけど神が働かなきゃ何にも起こらないんです。で神が働くやつを信じて、その神様により頼むのです。これだけのを作ったからだって言わないでください。神が働かれたからなんですよ。でもうペテロはそれをしなきゃいけなかったんです。3年半本当に心から捨ててきたん、一生懸命、そして本当に彼は全てを捨ててきたん だけど、あなたのシモン、あなたの肉は、生まれつきの性質は罪人なんですよって。サタンが来たらもう、もうサタンが来たらもう一、それこそアウトです。サタンが来たらもうアウト、もうどうしようもないんですよって、それを知りなさいって。でも大丈夫、私が取りなしたから、私が取りなしたから、イエス様ね、イエス様が取りなしたから、だから大丈夫、必ず立ち直れるから、そしたら兄弟を励ましてやるよって言ったんですよ。どんなに解雇したってダメなんだってことを、ペトラでもこれよかった、言っといて、イエス様にどんなことあってもついていきますって言ったでしょ。みんなも弟子たちも知ってるし、イエス様も知ってるし、ペトラも知ってるわけですよって。よかったですね、明らかになったから、隠せないし逃げれないから。この後裏切った時に、本来の自分はこうなんだってことを、もう自分にもサタンにもイエス様にも人々の前にも明らかじゃないですか。でもその時思い出すんですよ、イワシは言われたって、立ち直るから兄弟たちを力づけてあげなさいよって。私はあなたの道を変えないよって、あなたを裏切るけど変えないよって。これはね、その時はカチンときたけど、後になってね、本当にね、痺れる言葉だと思いますよ。この後言うんですよ、イエス様言われた、ペテロあなたはに言いますが、今日ですよ、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。ペテロはこの時ね、そんなこと言わないでよって思ったと思うんですよね。なんでイエス様は私はこんな格好してないと思ったと思うんですよね。でもこの後実際にあのね、ゲッセマネに行って、その後捕まるわけですよね。ペテロ思わず剣を抜いてね、こうやるんですけど、剣を収めろって言われてね、剣をわってやるんですけどね、あの怖くなってきて逃げちゃうんですね。でもイエス様好きだから追いかけていくんだけど、追いかけていったらね、あの女中って書いてあるかな、この子、女中って書いてありますね、ルカの福音書ね、日本語では女中になってますけど、だからそんな、なんかすごい偉い人に言われたわけじゃないんですよ。その女中に言われただけで、ふーってずーずーずーずーってこうやってこうなるわけですね。なんとなさげ、最後は呪いをかけて誓ったって書いてあるからね。 とんでもないですよね。まあ、でもよかったですね、ペトロね。中途半端しないで、呪いかけて誓ったって、ここまで行くとね、もうちょっと主の前にね、呪いかけて誓った人いるでしょそういう祈りしたことありませんか呪いの祈りいや、熱心なあまり怒ってしまって呪いの祈りとか言ってね神様知ってますよ本当ならもうあなたはね、もう滅びますよでも大丈夫、イエス様と祈ってくださっていて、主は言われます、あなたにも私が祈ったから大丈夫、立ち直ったら兄弟たちを励まして力づけてあげなさいって、私の飯は変わらないよって。これね、本当に深い愛です。十字架を直前にした、そして弟子たちが裏切ってしまうことを分かっていたイエス様、その弱さを知った上で選ばれたのです。よくね、ああ弱いな、なんでこんなどうしようもないんだろうって思うと思うんですね。ああ人じゃなくて私は自分で思うんです、ね、でも思い出してほしい、それを分かった上で召し出してくださったんだ。で繰り返しますね、主により頼まない限り、御言葉に触れてない限り、あなたも私も、あなたも私も罪人なのです。もっと言うと、どうしようもない罪人なのです。そこそこの罪人ではありません。そこそこの罪人ではありません。そう言われてカチンときたら、それを高慢と言います。そこそこの罪人ではありません、どうしようもない罪人です。そしてお互い肉は悲しいぐらい弱いんです。情けないぐらい弱いんです。ちょっとあなたの許容範囲があると思いますけども、超えたらもうおしまいです。しかし大丈夫なんです。神において頼むとき、聖霊様が与えてくださるとき、自分でも驚くほどあなたは愛の人になります。で、自分でも驚くほど人々を助けるものになります。で、それはあなたのうちに住まれる主なのです。誰かが偉いんでありません。その人に住んでる主なのです。それが分かってくると人は崇めなくなります。それが弱いから日本の教会で人が崇められるんです。だから技が起こっても続かないんです。人を崇めないでいましょうね、お互いに。私はね、自分の名がね、やっぱりね、崇められっていうかね、無視されるのね、面白くなかったんですけど、最近はね、ちょっと変わってまいりました。やっと、あ、これでちょっと、あ、よし、じゃあこのまままた祝福もらえるなと思うなって、ちょっと意識が変わってきた。自分がね、であれされるとね、その方が昔は心地よかったんですけど、いや、そうなるとね、後が怖いだんだん分かってきた。前橋キリスト教会新井浩二牧師は本当に足としてはちょっと普通じゃなかったんですけど、何でもいいですけど、新井先生はそう言い続けたのに、前橋教会で新井先生、新井先生って、新井先生に直してもらった、新井先生作ってもらったってみんなが言うから、前橋教会は弱くされてしまいましたね。我々と教会かかった時に、新井先生は神が与えてくださった関わりだってね、最後は言ってくださって、来た時放棄して生き生きしておられましたよね。うちの教会の意見はね、それでもやっぱまだあるけどね、残念ながら日本人だから、人じゃなくてキリストを崇めようとしてるところですよね。何度もですか、秋元牧師が病院で4ヶ月休んだ時、教会の礼拝出席者は減らなかったんです。私一番感動したのはそこなんです。秋元氏が帰った時冗談でね、私のことは忘れられてしまってましたとか言ってね、言ったけどね、あれは冗談ですよ、冗談ですけども、冗談でそういう話が出るような教会って素晴らしい。イエス・キリストの皆が褒められるんですよ、ね、白馬キャンペーン社員派遣に行けなかったことがあったでしょ。パウロ夫妻つらかったと思いますよ、当然。でもね、あえて主はそれをされて、徹底してイエス・キリストのことを言われてるんですよ。変な忖度はしないでください。忖度しないと人々はね、言うでしょう、なんか権威に従ってないとか。従ってないことはありません。本当に権威に従う人は人を恐れませんから、忖度ではなくて本当の意味で神を恐れて権威を敬います。見せかけと違います。神はご存知です。いやね、あなたも私も ペテロと同じなのです。シモン、私たちの生まれつきはどうしようもないんです。イエス様を信じて聖霊を受けて、その聖霊様が働いてくださるとき、十字架を信じているとき、復活の死に頼むとき、私たちはペテロとして神様の働きを担えるのですね。それをはっきりしておいてください。そして主は私のために取りなしておられるので、今もそして飯を変えられることはないので、あなたも私も大丈夫です。このワインの時代、あなたを通し私を通して100万人が救われます。信じるなら、そして信じて、信じた者として踏み出すなら、信じた者として祈るなら、それが起こります、お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神で、この時ペテロのシモンと言って語られたように、私たち一人一人にも語ってくださることをありがとうございます。私たちはどうしようもない罪人で、そして弱さを、自分でも情けないぐらい弱さがありますが、でも聖霊が救われた時、聖霊が来てくださり、主が働いてくださったことをありがとうございます。あなたは力強く働き、ペテロを失敗の後立て上げられたように、私たちを立て上げ、力強く用いてくださることをありがとうございます。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りかめさんで、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的にあなたの願いと求めをおっしゃってください。癒しを求めている方は傷んでいるところに置く、あるいは別その人のことを思い浮かべながら、その人のことを覚えてください。また他のこと、経済の問題、将来のこと、どんなことでも結構です。あなたの願いを主の前に出しましょう。ここにキリストが満ちておられます。そのキリストに向かって祈りましょう。心を一つにして祈ると神様が働かれます。必ず答えられます。父なる神様、イエス・キリストの名によって父なる神の前に出てまいりました。この満ちておるイエス様、直接触れてくださり、癒してくださり、解放してくださり、また祈りの答えを与え、解決と勝利を与え、必要を満たしてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒しされよ。恐れをその人の力され、肩と膝を治れ、耳鳴りを消えてなくなれ、耳を聞こえるようになれ。なんか口が乾いてしまうというか、口の中がおかしい、口の中が乾いてしまう、口が調子の良い方ね、その告白をやめなさい。そして神様の癒しの言葉を受けた言葉を徹底して告白しなさい。私はすでに癒していると知られます。安息日を守れ、その時あなたは眠らなくなる。イエス様、肩に触れてください、背中に触れてください、完全に癒してください。愛する者は精神的な病で苦しんでいる方がいます。その病を完全に癒してください。躁鬱病、パニック障害、自律神経失調症、統合失調症、イエス様って命ずる、ことごとく癒されよ。心の病をもたらした汚れたり悪霊を、その人の力出ていけ。感謝します。ありがとうございます。引きこもっている人に関しては、その人を招きなさい、その人を招きなさい。さあ無理だと思わずに祈って、神様のあなたに示される場所に招きなさい。私はそこで解放を与えていくとしています。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。